西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考えると題して、ゲストティーチャーに西宮市職員の畑文孝さん、そして福島明さん、お二人をお迎えしてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
あの二人は、あの震災の時に西宮市から派遣という形で、まあ、あの東北にいらしたということで、はいはいはい、畑さんは南三陸町に、はい、
そうですね、はい、あの震災の年の2011年の3月が地震でしたけども、はい、その6月の1日から南三陸町役場に行っておりました。は
い、そうですか。どれぐらいの期間いらっしゃるんですか。
その後1年4ヶ月、その次の年、2013年の9月の末までおりました。
はいはい、ね、本当にいろいろとご苦労もありだったと思いますが、はい、そのあたりのお話も交えて、ね、はい、今回はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてあの福島明さんはもう何度もこのコーナーに登場していただいたんですが、
そうですね、はい、
は
い、
やはりあの東北の女川町に、
そうですね、女川町の方にあの、はい、私は2回派遣されてるんですけれども、トータルで3年ちょっと、はい、あのお手伝いさせていただいておりました。
あ、そうですか。はい、まあ、あの現地のことも含めて、そしてあの福島さんは気象予報士でもいらっしゃいますし、
そうですね、はい、
まあ、地震のメカニズムとかについてもいろいろとお話しいただけるということで、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
で、まず第1回目の今日はですね、繰り返されてきた地震と津波、南海トラフ巨大地震への備えと題しまして、まあ、あのこの間ね、
そうですね、はい、
あれが10年前の余震だったということが、まず、まあ、我々にとってはみたいな感じで、
ね、10年経ってもというのがありますけれども、
信じられないですよね。
はい、1000年に1回の大震災の余震ということを考えればですね、はい、地球にとってはもうまばたきするような期間でしかない10年やったかなというふうに思いますね。
そうなんですか。はい、でも改めてその地震の怖さみたいなのがまたひしひしとね感じることになったわけですけれども、はい、まずじゃあその大震災のメカニズムって
そうですね、
どういうものかっていうのを福島さんに教えていただきたいんですが、
そうですね、その辺からちょっとお話をさせていただこうと思います。はい、私あの気象予報士ということでね、あの気象のことはあの専門ということ で、はい、あのまあ地震についてはですね、あの、まあ、がっつり専門家というとちょっとそういうわけではないんですけれども、今回の東日本の話がありますので、はい、ちょっとあのその辺のお話をちょっと私の方からさせていただこうかなというふうに思っておりまして、はい、まあ、いわゆる地震といいましてもですね、あのいろんなメカニズムで起こるのが大きくは分けて、あの海の海溝ですね、海溝で起こる大きな巨大地震というのと、あとは阪神大震災のように直下型というのを2種類というのがあるんですが、
はい、
あのまあ、いわゆるその今回の、東日本大震災のようなですね、あの大きな地震のというのは海溝型というふうに言われてまして、う
ん、はい、
あの地球を思い浮かべてもらうと、地球の表面っていうのは大体その20枚ぐらいの岩盤プレートというのでできてます、
はい、
で大きく分けると海のプレートと陸のプレートというのがあるんですが、うん、この日本付近の場合は陸のプレート、まあ、ユーラシア大陸のプレートの下に、地図上では右からですね、東側から太平洋のプレートがぶつかってくる、はい、南側からはフィリピン海のプレートがぶつかってくる、でそれぞれが大陸のプレートの下に潜り込むような形になっていると、
うん、
この3つがぶつかり合うというのがですね、あの地球上でもそうそうない場所でして、まあ、それでも地震の数になっていると。で例えば日本ね、全陸地のうちの 0.25% ほどの国土面積しかないらしいんですけれども、はい、世界の地震の 20% ぐらいが日本で起こっていると、いやだからもうこれでも日本に住む上の宿命なっていうふうに言われるんですね。
らいと住んでね、はい、
そうね、えらいところに住んでるんです
ほんまですね、はい、
それでねぶつかってきますでしょプレートが、はい、そうすると岩と岩がぶつかるわけなんで、うん、まあ、あの潜り込んでいくわけなんで、うん、そこであの、まあ、言ったら摩擦が起こるような形になりますね、
う
ん、で陸のプレートの下に海のプレートが沈んでいく、うん、でそれを引き込んで歪みが溜まっていく、うん、でその歪みを解消しようとするときに地震がバーン起こるわけですわ。
それ一気に解消しようとするわけですか。そうです
ね、はい、あの一気に解消をするところと徐々に解消する場所があるというふうに今あの分かってきてるんですが、徐々に解消してくれるところはね、
ええ、
あのまあ全然問題ないんですが、ね、一気に解消をすると、まあ、このような、東日本大震災のような、ものが起こりうるというようなことになってきますね。
つまり巨大地震がそこで起きると、
そういうことになります。
いうことですか、
はい、それでそこのプレートとプレートの境だけやのうて、
はい、
プレートとプレートぶつかりますでしょ、
はい、
そうすると圧縮力働きますね、
うん、
そうすると海のプレートの中でバリッと割れる場合もあるし、
うん、
陸のプレートの内部でバリッと割れることもあるんですよ、
うん、
でその、この前の2月の13日ですね、
はい、
この前の余震と言われているの、これはあの海のプレートの中でバリッと割れたというパターンですね、で陸のプレートの中でバリッと割れるパターン、これがいわゆる直下型というような活断層の地震ということで、例えば阪神大震災なんかもそうなんですけれども、まあ、そのようなまあバリエーションもあるというようなことになってきます。
まあ、どっちが怖いかって、まあ、両方とも怖いんですけど、
う
ん、
そうですね、
被害の大きさでいうとやっぱり直下型の方がなんか、
そうですね、
怖いかなっていうか、
直下型の場合はもう震源がまさに自分の足元にあります、
はい、
そうすると被害の範囲は広くないんですけれども、そこの狭い範囲で大きな被害が起こると、まあ、阪神淡路大震災もそうですし、ですね、熊本の震災もそうです、はい、でそれに比べて、はい、プレート境界で起こる地震というのは、まあ、一般的に距離は遠い、震源は直下型ではないということが多いんですが、
はい、
規模そのものが大きいので、
はい、
大地震に、広い範囲での大地震につながると、まさに今回の三陸の地震ということになると思います、
はい、しかも今回のその東日本大震災の場合は津波が大変な被害をもたらしましたよね。
そうなんです。で、このいわゆるその震源が海底にある場合、
はい、
で海洋プレート、海のプレートの中でバリッと割りますね、例えば、
はいはい、
そうするとそこには断層というか段差ができると、あるいはそのプレートの境界の部分でその歪みを解消するので、プレートが跳ね上がるというようなことがあると、その上なら水どうなります、上に持ち上がったり下に、まあ、あの持ち下げられたりしますね、
はいはい、
でその段差を解消しようとして水の流れ、水の、波ができますね、
はい、
それが四方八方広がっていくわけです。これが津波なんですが、
は
あ、深い海底で起こったその、津波っていうのはだいたい時速800キロぐらいの速さでうわー広がっていくんですよ。
すごい勢いですね。すごい勢いで広がってい
く、はい、で、はい、これがだんだんと、浅いところに来ますとスピードが遅くなる性質あるんですね。だいたいその100メートルぐらいの水深になると100キロぐらいのスピード、
うん、
で水深10メートルぐらいになると35キロ36キロというぐらいになってくるんですが、はい、そうするとどうなります、浅いところに行くと後ろの波どんどんどんどん追いついてきますね、
は
あ、追いついてくるいうことはどんどん大きくなるわけですよ、
はい、
陸地に近くなるほど高さを増して、しかも三陸のようなリアス海岸のようなところやったら、はい、湾の奥、
うん、
そういうところでさらに何倍もになって今回の、うん、東日本大震災の大津波15メーター20メートルというようなことに発達してくるということなんで、
なんか水の、まあ、
非常に怖いですね、
ね、壁がぐわーっと迫ってきたようだったっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますよね、
波という言葉がついてるので、はい、まあ、いわゆるその、海水浴行った時のようなね、
うん、
来ては返すというような、そういうような波を思い浮かべるかもしれませんが、はい、そうじゃないです。水の塊がやってくるというようなことで、それを本当に注意しなければいけないと、はい、それとね、あともう一つ、その津波というのは、
はい、
その地震があっては津波があると、これ一つです。だから地震、大地震があったら逃げましょうねというのをよく言われますが、
はいはい、
必ずしもそうじゃないよと。地震が、大きな地震がなくても津波で来ることあるんです。
どういうメカニズムでそんなことが起こるんですか。
2つボタンがあるんですが、はあ、まず1つ目、
はい、
日本海溝な、日本に比較的近いような場所で起こる、 地震であっても、うん、比較的ゆっくりとで断層であるとかプレートの動き、歪みを解消する力がゆっくりな場合あるんです、
はい、
そうすると例えば震度4とか、
うん、
震度5弱のような、まあ、さほど、まあ、大きな揺れであっても大地震じゃないよねというような本でも、水の、流れというのはそこでできますから、さほど大きな地震でなくても高い津波につながると。それが例えば明治三陸津波、明治29年の三陸の津波なんかはそういうパターンやったらしいんですが、はい、なので揺れが小さかったからといっては安心せずに、気象庁その他出す、津波警報に気をつけていただきたいのが一つあります、
はいはい、この頃は必ずこの地震による津波は
そうですね、
大丈夫ですみたいなことも一言添えられてますよね。つまりあそこのところも大事なことで、
はい、そうですね、はい、まあ、気象庁がその出す情報というのはまず信頼していいと思うんですが、揺れが小さかったからといって自分で判断するというのはやめていただきたいのが一つですね、
はいはい、
で二つ目のパターン、本当に遠いところで起こる地震というので津波が来る場合があります、
はい、
例えば昭和35年1960年の話やったんですが、チリ、南米のチリですね、
はい、
大きな、地震が起こりました。マグニチュード 9.5 ですから、今回の東日本大震災もまだ大きい地震が起こったんですね。で、津波起こりますね。大津波です。22時間かけて、日本まで到達するんです。さっき言いましたね、だいたい時速800キロぐらいというような話がありましたけれど、それでやったら22時間で着くんです。
はい、
でその時も日本の三陸の沿岸を中心に、まあ、大きな被害が出たというようなことがありますので、うん、昔やったらね、地球の裏側で起こったことってなかなか、ね、報道とかで伝えられないということがあったんですが、
そうです
ね、今ね、これはいい世の中なんですが、世界中つながってますから、
どこでインターネットでね、もう瞬時にニュースが入ってきますよね。
どこで大地震が起こったかということはすぐに分かりますので、
はい、
これも気象庁その他報道の情報を注意していただければですね、
うん、
少なくとも命の被害につながるということはなくなってくるんかなというふうに思います。はい、な
ので
揺れが小さかったからといって、あるいは揺れがなかったからといって津波安心するというのはやめていただきたいということになってますね、
はい、その他にも思いがけないことで津波が起こるということもあるですか。
そうですね、はい、地震だけではなくて、例えば火山の噴火であるとか、うん、はい、海底で地滑りが起こるというようなことがありますので、
うん、
そのような場合も津波が起こるんですけれども、そのような、津波の予報というのはまだまだ研究途上ですので、
はい、
現在その気象庁の対応できているのは地震に伴う津波というふうにお考えいただきたいと思います。
はい、じゃあもう本当に、安心はいつの瞬間もできるものではないと、
ね、はい、
いつも危険性はあると、
うん、そうです、いつも頭の片隅に置いておくべきだと思います。
そうですか、過去のいろいろな、津波の情報ですとかね、
そ
ういったものとかっていうのも、今に伝わってきてるというか残ってるものたくさんあるそうですね。
そうですね、津波、はい、地震というのは、何回も繰り返し起こると、ここの部分をね、覚えていただきたいなというようなところなんですが、あとは今回ですね、東日本大震災とは、西の宮の絆というような話ですので、
はい、
昔の地震でですね、どのようなつながりが東日本と、西の宮や関西地方があったかなというようなことも含めてお話しさせていただきたいんですが、
はい、
1000年に1回の大震災って言いますでしょ、
はい、
この東日本大震災、そうすると1000年前も似たようなこと起こってるんですよ。そうなんですよ、
はい、
で1000年前何時代ですか、平安時代です、平安時代ですから、
はい、
百人一首とかありますよね、
あるいは
いろんな歴史書ありますから記録残ってるんですよ。
ほう、
何年か869年、元号は貞観という時代やったんですが、この時代にですね、大津波が来てるというようなことが記録に残ってます。
どこに来てるんですか。
ですね、それは、はい、いわゆるその東北地方ですね、
は
あ、今回の東日本大震災と同じような場所と考えていただけたらいいんですが、先ほどね、百人一首とちらっと言いました、
はい、
でちょっと時代は下るんですが、
はい、
百人首でね、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ、末の松山すっけ波小さじとはと。
ありますね。
そうね、なんか聞いたことあると思います。
はいはい、聞いたことあります。
これ誰が読んだことやね、清原の音助という人で、清少納言のお父ちゃんです。で、この方が読んだんですが、大体ね、これ、末の松山を波越さじとは、末の松山というところを波を越すことは絶対にないように、私とあなたの気持ち変わらへんって言ったのに、あんた変わったやろっていう意味の歌なんですけどね。
うん、
はい。で、じゃあこの末の松山、何、どういう意味やねんと。
うん、
これで、今でいう宮城県の多賀城市に今でも残ってるんですよ、
うん、
内陸、に2キロぐらい、海岸線から2キロぐらいのところにこの末の松山というところがあって、
はい、
上岸の津波でここは波を越さなかったと、そういうことを、うん、京都の歌を読む人がみんな知ってるんですよ、
で
だからこの末の松山波越さじとかというのがあったら、あ、絶対に起こり得ないというような比喩やねんなということを歌を書く人、歌を読む人、みんな分かっとったりとか、これで分かるんです。
ほう。
というようなことがあったということで、はい、まあ、京都の人もみんな知っとったと。はい。
すごいですね、その
。そうです、そうです。
情報がちゃんと京都まで届いたんですね。
そうですね。で、その時代の、歴史書で、日本三大実録というのがあるんですが、うん、まあ、そこにもね、はい、こと細かに書かれておりまして、まあ、5月の26日、旧暦の5月の26日やったらしいんですが、まあ、6つの国で地面が大いに震動したと、
うん、
で光が空を流れて昼のようになって人民は叫びを上げて地に体を伏せて立ち上がることもできなかった、うん、今回と一緒ですね、うん、家屋の下敷きとなったり血が割れて埋まったりして死ぬ者もいたと、牛馬は踏みつけ合うようにして走り回って、うん、まあ、国府の多賀城ですね、6つの国の国府の多賀城では、壁が崩れ落ちたり家が壊れたりした箇所が数えきれないと、
うん、
で海が鳴り、雷のようには響いて、潮が湧いて逆巻きいって、たちまち多賀城に押し寄せたと、
うん、
海岸から遠く離れたところまで果てしなく水浸しとなって野原も道もすべて大海原になったと、で船に乗る余裕もなく山に登ることもできず溺れ死んだ者は千人ほど、まあ、おおよそということでしょうけどね、千人ほど、財産も生活の糧もほとんど何も残らなかったというふうに、5月の26日上岸11年ですね、
は
あ、でいうふうに、まあ、書かれてると、でこれがまあ全部記録で残ってると、
はい、
それで菅原の一座っておりますでしょ、
はい、
天神さんになった、
は
い、あの人は、その時代でいう高級官僚ですんで、
は
あ、就職試験あるんですよ、
その高級官僚になるための、
そうです、はい、もちろんね、貴族でないとなかなかそういう試験を受けられないというような前提がありつつなんですけど、やっぱり能力がないと高級官僚にはその時代もなれないんですよ、
で大変だったんですね、
はい、で地震が起こったのは869年でしょ、うん、
はい、
で菅原道真がその試験を受けた870年翌年なんですが、その試験問題は残っとるんです、
で
地震のメカニズムについて答えなさいと、
そんな難しい問題が出たんですか、
そうなんですよ、で、まあ、2つ問題のあるうちの1つやったらしいんですが、はい、まあ、それに一生懸命若き日の菅原の道真に答えはったんですね、
うん、
で、まあ、結果は合格したんですけれども、
うん、
まあ、ほぼ合格最低点みたいなとこ合格しはったみたいで、
うん、
もう地震のこともあれやこれやというふうに書いたらしいんですけど、ちょっとこじつけやなみたいなのがちょっと残ってると、
でも今でもそのメカニズムでわからないこともいっぱいあるのに、
うん、そうですね、
当時ね、専門家でもない道真さんは、うん、それ困られたでしょうね、
そうなんですよ、で、うん、まあ、今やからね、そのプレートの動きやとか、
はい、
そういうので、まあ、地震は怖いなというような話ですけれども、その当時もう何で起こるかっていうのが、まあ、見当つかないわけですね、
なんかナマズが暴れたとかなんかとかいろいろ言われてたんじゃないですか、音量
のせいやとか
ねえねえ、たたりだとか、
そうですね、
ねえ、
政治が悪いからやとか、なんかそういうようなことは昔考えられてたということやと思うんですが、まあ、そのようなことも菅原の一座さんの、時代に、それだけ、大きく受け止められてたから、
そう、就職試験に出るぐらいですから、すごい、ね、すごいことだったんですよね、うん、きっとね、
う
ん、
というようなことで、はあるんです、うん、はい、
でもなんかこの頃って結構なんか、うん、 地震だけじゃなくてなんかいろんなことあった年代らしいですね。
そうですね、この貞観っていう時代は結構ひどい時代やったらしくて、はい、
そうなん
ですか。でちょっと前の863年、うん、疫病が流行ったと、今でいうインフルエンザちゃうかというふうな記録も残っております。
コロナかもしれない。
そうですね、今で言うたらコロナですね。
怖いですよね、
で、まあ、その時代のウイルスとか知らんからもうどうしようもないと、
ね、
もう本当神頼みになってくるわけですが、で864年今度は富士山が噴火してまいりました。
すごい、
富士山噴火して
そうだったんですか。
溶岩が北側にドワーッと流れて、それでできたのが沖ヶ原ですわ。青木ヶ原の樹海はなってますけど、樹海のところなんであんな地形になってんのって、1000年前
その
溶岩がドバッと流れて、
その噴火で、
それでそこから、まあ目が吹いて、はい、今や樹海になっとるんですけれども、はい、富士五湖とかもその時代にその石止めというかね、その、まあ、そういうような噴火もあった。
ま、でもむちゃくちゃな時代ですよね。そう考えたらこの時期は、
それでは868年スカリマで大きな地震があって、869年この貞観地震でしょ、でこれもうどないかせなあかんと、
はい、
いうので、その時代でいうのはお祭りをしようと、沈めるためにね、その悪霊とか
怨
霊を
沈んでくださいと、
神社仏閣に お願いをしてという、
そうです。でそれで何が始まったかっていうと、ちょうどその869年、貞観11年に祇園祭りの元になる祇園御霊会っていうのが、で何やったか、66本の鉾を建てた。今でも山鉾ってありますでしょ、鉾を建てて、66何の数ですか、日本全体の国の数、まあ、国言うたら紀伊の国とかね、近江の国とか摂津の国って国ありますでしょ、66あったらしいです。でその数の矛を立てて災害収まるのを、
はい、
ああ願ったというようなことが祇園祭りなんですが、
はい、
まあね、祇園祭りというともう関西の祭りですよ、ね、関西を代表するお祭りで、それの一つのきっかけになったんじゃないかというのが、このまさに1000年前の震災やったということで、まあ、これが一つね、東日本と、この近畿地方の、まあ、絆というかつながりを一つ感じられることなんかなというふうに思います、はい、
つながりがね、
そうですね、はい、そういうのがあったというふうに記録されています。はい、はい、あ、そうだね、ちょっとね、南海トラフのね話をさせていただきたいなというふうに思ってます、
うん、なんかもうね、はい、来るんじゃないかということで我々はちょっと怯えておりますが、
そうですね、はい、で南海トラフの地震もですね、うん、まあ、実は過去何回となく同じような地震が繰り返されてたというのはこの東北と一緒でございまして、
そうなんですか。
そうですね、で今言いましたその貞観の869年の東日本の地震の18年後に一つ大きな来てます。887年仁和の大地震というのが来てます。
はい、
はい、で、その後、大体100年周期で150年周期じゃないかなというふうに言われてますが、
うん、
この南海トラフの巨大地震というのが繰り返されておりまして、
はい、
はい、で今よく言われてるのが30年以内に 70% から 80% の確率で南海トラフの大地震来ますよと、つまり、はい、今日かもしれない明日かもしれない、うん、もうそういう状況に迫ってます、
はい
はい、それでね阪神淡路大震災ありましたよね、
はいはい、
で1995年1月の17日です、
で
それも同じようにその確率の計算をしましょうということで、
はい、
今遡って計算しますと、
うん、
1995年の1月16日つまり地震の前日の時点で阪神大震災が30年以内に起こる確率どれぐらいやったかいうとね、
うん、
大体 1% やったんちゃうかいう話ですよ。
ずいぶん低いじゃないですか。
そうなんですよ、 1% のものが現実に翌日起こったんですよ。それがね何回とも70から80ですよ。
ちょっとということは何、この確率というのはあくまでも数字上のことであって、どうなんですか、
もう来ると思っていただいた方がいいと思います。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ね、ということは 1% で来たということは 70% とかって言われてるのも本当に怖いんだよという意味に受け取らないといけないわけですか。
そうです。はい、
1% でも来てんから 70% やったら来えへんやろうというのでも来ないんじゃないかというふうに考えてはいけないんですね。
まあ開き直ってしまうと自分の命危ないですよという話ですね。人の命は危なくなりますよということですね。はい、で、まあね、細かい話は私のホームページとかいろんなものに載っているので、防災情報をまた見ていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、南海トラフが来るとですね、最大震度大体6弱の、ゆったりした揺れが来てですね、
はい、
津波は第一波が112分後に1メートル、その後、繰り返し、やってきて最高で 3.7 メートルのが西の宮には来るんじゃないかというふうに言われてます。で、想定がですね、は最大で死者7000人以上とかね、そういうようなことを考えられてるんですが、やっぱり適切な避難によって被害というのは最小限に抑えることができます。より早く逃げる、より遠くに逃げる、より高くに逃げるというようなことで、最小限に被害を、収めることができますので、
はい、
防災に努めていただきたいなというふうには思いますね。
そうですよね、はい、そして正しい情報を得るためにはぜひ桜 FM このコミュニティ放送のね、
そうですね、
情報も、
はい、
お役立ていただきたいなと思いますよね。
そうですね、で、うん、今このスマホとかでお聞きいただいている方も多いと思うんです。もちろん結構なんですが、はい、ぜひね電池で動くラジオっていうのを、お手元でご用意いただきたいんです。というのは、はい、スマホの情報というのは携帯電話の基地局を介してデータを受け取る利用しているわけで、
はい、
そこが何かの都合でダウンしてしまいますとラジオも聞けへんいうことになります。ですので、まあ、普通のラジオでもよろしいですし、
はい、
さくら FM では緊急告知ラジオですかね、
はい
はい、そういうようなのをご用意してですね、市役所などでも、変えるというようなことになっておりますので、ぜひね、
はい、
ちょっとそちらの方もご確認いただいて、さくら FM で、で普段からその防災番組とかもやっておりますんで、
はい、
ぜひダイヤルを合わせて聞いていただけたらいいかなというふうに思います。
ありがとうございます。はい、いやー、ということでね、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では福島先生お願いします。
はい、平安時代の貞観大津波がきっかけで始まった京都のお祭りは何でしょうか。
はい、今もねずっと続いています。
そうですね、
はい、大きなお祭りですよね。
こんちきちんでございますね。
はい、
はい、
ぜひ来週再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。
はい、
3月の西宮徹底解剖は東日本大震災10年東北と西宮の絆、そして津波防災を考えると題して、ゲストティーチャーに西宮市職員の福島明さん、そして畑文隆さんにお越しいただいていろいろ話を伺っている んですが、今日は福島さんを中心に、
はい、
まあ、繰り返されてきた地震と津波、南海トラフ巨大地震への備えということで、本当に心をして、
そうですね、
明日起きても、うん、ね、不思議じゃない、はい、備えておかなきゃというお話を伺いました。
前はしっかりしていきたいと思います。
なんかちょっととても怖い感じなんですが、
はい、
さあ来週はですね、東日本大震災と西宮市による復興支援ということで、
はい、
まあ、畑さんを中心にいろいろな取り組みもお話しいただけたらと思います。
はい、
ゲストティーチャーは西宮市職員の福島明さん、そして畑文隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。